대학원 탑장
오케이
10月になりました。たっちゃん、おはようございます。
はい、おはようございます。まあ、それこそ、この10月でね、
はい、
まあ、先月お彼岸終わって、最近、その、まあ、うちのことなんだけど、毎朝、朝に祈り、夕べに感謝って前も何度も言ったけど、仏さんに必ず手を合わせるということがもう、一日の始まりと終わりになってるのね。
うん、
で、まあ、それは、子供たち、で子供からまた孫にって伝わりつつ今あるところなんだけどね、このお彼岸今年はさ、毎日その仏壇に拝んで、まあお花を替え、お花の水を替え、お水を替え、それから朝食夕食という、まあうちにいる時は昼飯までっていう、
あ、3食あげるんですか、
うんうんうん、まあ同じものをね、その要は生きてる俺たちと同じものをねって、だけど仏さんの食事は線香だっていうわけでね、別に、うん、あげなくていいんだよね、ご飯とかなんかもね、線香が食事なんだ、
うん、
でと言うんだけど、でまあそれで今年はうっかりそのお彼岸中日にお寺へ行かなかったの。やっぱりこのありがてえなと思ったのは、そのお彼岸の中日をずれてお墓行ったのね、一日ずれて行ったらね、そしたらやっぱりもう子供がさ、うちの俺の子供がさ、もうちゃんと言って きちっとやってくれてあってね、まあそりゃ知らないうちにその一つの家のしきたりというか、やり方というか生き方というか、それがまあ踏襲され始めたなって、まあ正直言うと嬉しかったっていうのは、まあそのことをね、その偉いとかなんとかっていうことじゃなくてさ、先祖に対してどういう気持ちで接するかって、今墓じまいなんていう言葉が出てきちゃって、はい、お寺さんのこれからの存立存続っていうやつをもう一つの流れが変わってきたなっていうことを感じ始めたのね、うん、で お墓というかお寺に対してのものの考え方はもう昔とは全く違うっていうことはもう厳然たる事実であるんだけど、そのひどいのはね、お寺に対して、まあ、俗に言うお布施なるものを持ってってると、うん、特にボンクレとか、あるいはお寺によっては年間の森料 お守り料っていうのが、お守り料というか、そこを年間いくらって徴収するお寺も当然あるわけでね、そうするとお金払ってんだから寺が墓を守るのは当たり前だっていうことを言う人が出てくるわけで、
商売的な感覚
ということでね、それはお寺が商売的な感覚で言うのか、あるいはその檀家と言われる、つまりお寺に存続する自分がお墓を守ってもらってるうちのね、その人たちが言うのかっていうのは、まあその見方が反対でずれてくるんだけどね、でもやっぱり人ってさ、お墓っていうの、日本特にお墓っていうのはこの大事にすべきだって俺は思ってんだよね。だから最近の若い人はそうは思わないっていうところも出てくるんで、それはその過程でどうつなげるかって、お宅に仏壇があるうちってなかなかないだよね、この頃。その長男で自分の親の家を継いでれば代々の仏壇があるけど、出てしまって最近では長男だってうちにいないし、自分でうちに建てて出てちゃうわけだよ。だからまあそういうところってね、非常に世の中の流れが変わってきちゃってるわけね。でまあそういうことも含めて、いろんなことを自分たちが決めなきゃならないという状態っていうのが、大なり小なり、どこの家庭でも、あるいは政治でも、お国県市、いろんな公的な機関でも、いろんなことを決めなきゃなんないっていう場合っていうのがね、どんなふうに決めるのが一番なのかっていうことが、まあ普段俺たちはそんなこと考えないけど、特にこのコロナなんかで起きてきたことを振り返ってみるとね、そのリーダーたるもの、あるいはその首長という人ね、どう決めていくかっていう、その決断って、その決め方ってすごく難しいなっていうことを感じててね、橋本徹がね、大阪元市長で、かつ大阪
府知事
両方やったよね。でそのね、橋本徹さんの 著書に最近出た本で決断力っていう本が出たのね。橋本徹の言で決断力、要は何かっていうと、超たるもののその決断を下すときに何を気をつけなきゃいけないか、絶対的正義っつってね、100人中99人が正しいっていうことは別にその長が決める必要ないと、
うんうん、
まあどっちかっていうや課長係長で決めてくりゃ済むことだと。ところが49対51という、要は半々に分かれていて意見が、でそれをどう決めるかっていう決め方っていうのはとても大切だ、それはプロセスを大事にしろ、プロセスを大事にしろっていうのは、こういう問題があるんだけど僕はこう思う、僕はこう思う、私はこう思う、 AB というまあ2つの対立する意見があった時に長はどうするかっていうと、期限をきちっと決めて、で各々の意見を述べてもらって、で最終的に決めたことに関しては反論をしていた、反対の意見を持っていた人たちも従えと、その3つの要件だけをね整えて、けんけんごうごうカンカンガクガクやると、で最終的に超たるものが決めるという決断をするんだって言うんだけど、その決断が難しいんだけどね、ここのずっとこのコロナに関してずっと見てると、その決断をするプロセスに非常にその問題があったんじゃないかということを推察する。まあ例えば端的に言ってね、安倍さん最後に学校休ませちゃって、いきなりどこも相談してない、自分で学校休め、それは多分お医者さんこのままだとコロナが何ていうか、そのいっぱい広がっちゃうから学校危ねえっていうことで、いや学校休校しで、その時に、まあ、ずっとその後になって問題ばかりで反対がいっぱい出てきちゃって、なんで学校休むんだと。でそれはだんだんだんだんその日数が経つにつれて、医学的にもそんな必要がないだとかなんとかっていうさことができてきて、でまあそれに対してそのどうするかっていうんで、橋本徹はね、自分が大阪の府知事であり大阪の市長の時にけんけんごごやった、カンカンカクカクってやったんだって。でただしって今言ったさっきの3つの約束事というか、あの大事にして、それを最初からみんなに話をしていて、で自分が最後に決めたい、でそれでまあ最終的には橋本徹はその大阪都構想っていうやつに敗れたもんだから、潔く僕は身を引いたって言うんだけどね、あいつ結構生意気なこと言うやつだなと思っちゃいたけど、だけど正しいんじゃないのって思うことを考えること、まあ実は俺もそんなこと考えててね、あるいろんな議長をやることがあったのさ。でそんな時にね、やっぱり自分はこうやりたいと思ってることを最初から言ったことないんだよね、必ず意見聞いたんだよ。でまあいついつまでっていうことはその当時決めなかったけど、でもまあこれで議論が出尽くしたなと、でこういうことこういうことでがあるんだけども、まあどっちにしてもこれは難しい問題だけど、こう行きたいので協力しろってやったんだよね。まあ実際にはそうしていくとね、反対意見をした人もね、最後にはね、あしょうがねえなと、これはまあ民主主義だからって、まあそういう常識のある人たちが周りにいっぱいいるからさ、でそんなことやってね、その決断ってとっても大切かなって、決断力っていうのはどこにあるのか、でそれは最後にみんなが悩むんだけど、もう一回確認すると、プロセス、そのプロセスとは反対意見の人の意見も十分聞けと、で自分の意見を最初から言うなと、長はね、それから期限を決めろと、いついつまでだと、この討論会はあれ意見の言い合いはで決まったらみんな協力しろと、でこれはね教わるよね、
そういう話し合いの仕方が日本人はとても下手な感じがしますね。そのルールがね、
大体中はみんな思いがあってさっきから自分の意見言っちゃうじゃんね、そのダメだよな。
でも議論百出で聞いてると、あなるほどって相手のことも分かってきたりする中で、うん、最終的に導かれるものが熟成されるのかもしれないですね。
いいこと言うね。来週ちょっとそのことで哲学 前に絡んで今のそれやろうかなっていうね、
楽しみにしていてください。
書士百科だよ。